祈ります。天地の作り主、生けるものと死せるものとの主でありたもう全能の神様、復活祭後第五の日曜日、古来祈れと名付けられたこの主日に、私たちは祈るために御前にあります。どうか私たちを憐れみ、たとえ言葉にもならないうめきでしかないような祈りであっても、それに耳を傾けてくださいように、くださる、くださいますように切にお願いいたします。世界の平和のために祈ります。圧倒的な武力によって言うことを聞かせ、そのことによって強引に作り出す表面上の平和ではなく、愛と許し、理解と信頼によってお互いの間に生み出される誠の平和、あなたのシャロームを、悪循環を断ち切る平和を、私たちは切に祈り求めています。どうか私たちにあなたの平和をお与えください。私たちの国のために祈ります。どうかこの国が武力や軍事同盟によらず、正義と公平によって、特にアジア諸国の尊敬と信頼を受ける国となることができますように。世界各地に散らされているあなたの教会と、あなたを信じる者たちのために祈ります。どうか私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光をもたらすものとしてくださいますように。私たちはまた私たちの教会のため、教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々とそのご家族のために、ご高齢の兄弟姉妹たちのために、孤独な人々、深い悩みの中にある人々、人生の問題に直面している人々のために祈ります。あなたの支えと慰め、励ましと導きが常に共にありますように。旅にある方々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。新しく教会に来られた友の上にあなたの恵みと祝福がありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かに与えられますようにお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に信仰と希望と愛を増し加えてくださるようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は ヨハネの黙示録18章の前半部分についてお話をいたします。ここにはバビロンの滅亡について書いてあります。見出しもそうなっています。バビロンの滅亡、先週もこれはちょっと申し上げたことなんですが、でバビロンというのはこの場合ローマ帝国のことを指しています。で当時この黙示録が書かれた頃のキリスト教会あるいはキリスト教徒たちはローマ帝国による厳しい迫害にさらされていました。ですからあからさまにローマを批判するような言葉は口に出せません。危険です。ですからヨハネは過去の歴史的な出来事に言及するようなふりをして大バビロンが倒れたと言ったのです。その意味はローマは倒れるということです。ですからこれは一種の暗号です。でついでにちょっと脇道にそれるようですが、私たちの教会の門の上にあるあの印について、一言述べておきたいと思いますが、あそこにはイクシウスというギリシャ文字のついた魚の形が掲げられています。お気づきにならなかった方はお帰りの時によくご覧になるようにお勧めしますが、あれは東京芸術大学の、お名前ちょっと思い出せませんが、あのなんか優れた、先生が作ってくださったものなんですね。でギリシャ語でイエス・キリスト神の子救い主というその5つの言葉を書きまして、その頭文字を集めて順番に並べますとイクシウスという文字になるんですが、それは魚を意味します。そこで迫害のもとにあったキリスト教徒たちは自分たちの密かな信仰告白としてこれを使いました。あるいは支配者側に蹴取られずに相互に連絡を取るための暗号としてこれを用いました。で黙示録に出てくるたくさんの言葉はそれと似ています。一種の暗号です。しかしなぜここでバビロンというのか、でそれは当時この黙示録を読むであろうと思われた全ての人々にとってバビロンというのは歴史的な大事件と結びついた周知の名前であった、広く知られた名前であったからでしょう。ちょっとそのお話をします。紀元前7世紀の後半ですが、メソポタミアではちょうど今のイラクのあるところですね、あの地方ではそれまでのアッシリアという大帝国に代わってバビロニアが覇権を握ります。そして当時の世界をというのはまあ中近東ぐらいのものですけれども、それを支配するようになりました。そのバビロニアの代表的な王はネブカドネザールという人です。あるいはネブカドネザールと書いてあるところもありますが、でこの人物が紀元前605年から562年まで生きた人ですが、でこのネブカドネザール王が大軍を率いてユダヤを侵略します。そして紀元前587年という年に首都エルサレムを占領いたします。でこうして南王国ユダは滅亡するんですね。でその時にバビロンの支配者はユダヤの主だった人々を バビロンに強制連行します。約50年間バビロンで異教で過ごすことになるわけですね。これを、バビロン捕囚と言います。捕虜の捕という字と囚人の囚という字です。バビロン捕囚と申します。で、そういう歴史的な出来事がありました。で、イラクのフセイン大統領が自分の親衛隊の一つにネプカトネツァル軍団という名前を与えたということは知られておりますけれども、で、これは有名な王のイスラエルに対する圧倒的な勝利、それにあやかりたいと思ったからではないでしょうか。で、そういうわけでバビロニアという国、大帝国がユダヤを支配いたしますけれども、そしてユダヤのたくさんの人たちがバビロン捕囚という憂き目を見るわけですが、紀元前539年という年になると、新興のペルシャ帝国というのがやってまいりまして、で、これが新たに支配権を獲得するわけですね。そしてキュロスという王様ですが、これがバビロンを征服いたします。もう本当に変転ただならない世界の歴史です。で、キュロス王が バビロンを征服して50年間捕囚の憂き目を見ていたユダヤ人たちを解放します。この捕囚からの解放というのがユダヤ民族の深い記憶に刻まれた、重大な事件であります。捕囚からの解放で、これは出エジプトと並んでユダヤ人の記憶に深く刻まれました。で、出エジプトというのは、それよりもずっと前にモーセによって当時エジプトで奴隷として強制労働をさせられていたユダヤ民族が解放されたという出来事です。この民族は出エジプトとそれから捕囚からの解放と少なくとも2回の決定的な解放の経験を持っています。で、ヨハネの黙示録が大バビロンが倒れたと書いたのは、一方ではバビロン捕囚からの解放というその民族の記憶を呼び起こすという意味もあったでありましょう。そうしながら今のローマ帝国による支配や迫害も決して長くは続かない。やがてバビロンと同じようにローマも倒れて我々は解放される、そういうメッセージであったと思います。2節に、今日の18章の2節に、倒れた、大バビロンが倒れたと書いてありますが、それはそういう意味であります。大ローマも倒れる、そしてその理由が3節に挙げられます。地上の王たちは彼女とみだらなことをしたからだ。で、これは歴代の皇帝たちの大敗した生活を指していると言ってもいいでしょう。で、ここにはみだらなことと書いてありますけれども、これは必ずしも性的な大敗だけを意味するものではありません。もっと広い意味で人間的な大敗です。歴代のローマ皇帝のことをちょっと読んでみますと、調べてみますと、例えば紀元37年から41年まで皇帝の位にあったのはカリグラという人物です。で、このカリグラは自分は神であると言いまして、エルサレム支配下にあったエルサレムの神殿に自分の像を建てさせようとした。で、その他 ありとあらゆる悪行で知られています。以前、だいぶ前ですけれども、このカリグラをテーマにした映画がありました。私はそれを見ましたが、どういう工程だったんだろうと思って見たんですけれども、多分イタリアのパゾリーニ監督の作品であったろうと記憶しますが、見ていて胸が悪くなりました。ありとあらゆる悪を彼は行う。そして最後は暗殺されます。でその次に皇帝の位に就いたのはクラウディウスという人ですが、41年から54年まで、でこの人は何回も置き先を取り替えて、そして最後に4番目の置き先に毒を盛られて殺されます。その次が有名なネロです。54年から68年まで、でこの人はローマの大化の元凶でありまして、そしてその責任をキリスト教徒に転嫁して迫害したと、よく言われています。後に自殺します。でこのネロの後はしばらく収拾のつかないほどの混乱が続きまして、陰謀とか暗殺とか反乱とか戦争とか、そういうものが渦巻いている時代ですが、やがて黙示録が書かれた頃の時代に移行してやや落ち着きますが、その頃の皇帝はドミティアヌスでありまして、81年から96年、彼はやはり皇帝礼拝を推進した。多くの悪政を行いました。そして自分の妻に殺されます。でこういったことを見ますと、でもちろん賢い皇帝たちもいたわけでありまして、それからしばらく時代が経つと有名な5人の検定、賢い皇帝という、そういう時代が来るわけですけれど、こういう黙示録が書かれる前の、あの時代の皇帝たちの、行動を見てみると、2節のそこは、つまりローマですが、そこは悪霊どもの住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となったと、そういうふうに書かれているのもあながち誇張ではないでしょう。皇帝ばかりではありませんでした。3節の後の方に、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたと書いてあります。でもちろんヨハネはここで商いそのものが悪いということを言っているのではありません。商いというものは、商業というものは、人間の生活にとってどうしても必要なものです。でどこの社会でもそうですが、謙虚な商人たちがつつましく商いをして、そのおかげで人々の暮らしが成り立っています。商業、商行為で、これを軽蔑したりしてはいけない。しかし時として同行したボロ儲けをしておごり高ぶる人々が現れます。これも歴史的な事実です。ローマではそうでした。で3節のその地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いた、そう書いてありますが、この言葉はローマの状況というものを念頭に置いて書かれた言葉だと思いますが、同時に昔の預言者 エゼキエルが書いた言葉を考えていただろうと言われています。エゼキエル書26章、実は先だってまで水曜日の祈り会の時に、みんなでエゼキエル書をずっと一章ずつ毎週一章ずつ学んできたわけですけれども、その時もそこのところを読んで、私たちは大変印象深く、読んだわけですけれど、このエゼキエル書の26章以下にはティルスという町のことが書いてあります。昔はツロと聖書に書いてありました。ツロあるいはティルスで、これは海洋貿易で栄えた地中海岸沿岸の都市であります。でこの町の貿易業者たちはたくさん船を作りました。美しい性能の優れた船です。そしてそれを使って地中海のあらゆる港と往来して商売をしました。で莫大な富を築いたと言われている。で27章にはその貿易の品目のリストがあります。それを見ますと銀、鉄、錫、鉛、青銅などの金属から馬、軍馬、ラバ、羊、ヤギなどの家畜まで、あるいは象牙、黒炭、トルコ石、サンゴ、赤目のなどの高価な、まあ、宝石類といいましょうか、あるいは貴重な材料、そういうものから毛織物、雨織物などの布地、小麦、きび、蜜、油、乳香などの、まあ、日常の食料品に及んでいます。奴隷というのもあります。人間を連れて行って売った。でこういう貿易のおかげでティルスは大いに栄えました。そしておごり高ぶります。私の姿は美しさの極み、そう言ってうぬぼれます。しかしエゼキエルはこの町に向かって、お前の心は富のゆえに高慢になったと申します。そしてバビロンのあのネブカドネツァール王によって滅ぼされる。その高慢のゆえに滅ぼされる、そう予言しました。でその予言の部分を読みますと、これは26章の11節と12節ですが、軍馬のひずめで町並みはすべて踏みにじられ、民は剣で殺され、巨大な柱は地に倒れる。彼らは財宝を奪い、商品を略奪し、城壁を破壊し、華やかな宮殿を壊し、石や木や土くれまで海に投げ込む。そういうんですね。これがティルスというあの美しい町、富のゆえにおごり高ぶった町、そしてそのおごり高ぶりのゆえに滅ぼされた町の姿であります。しかし因果は巡ると言います。ティルスを滅ぼしたバビロンもおごり高ぶりのゆえにやがて倒れる。おごる平家は久しからずと言います。これが世界史の鉄則です。私たちの世界の歴史は凄まじい勢いで起こってきた信仰の勢力が絶頂を極めて、そしておごり高ぶってやがて滅びていく、そういう実例で満ちています。で、旧約聖書もそのことを証言しています。アッシリア、バビロニア、ペルシャ、そういった強国たち、それによって イスラエル王国もユダ王国も滅ぼされた。しかし滅ぼした方のアッシリアもバビロニアもペルシャもやがて滅ぼされる。今はローマの時代です。ローマによって支配されている時代にヨハネはこの黙示録を書いている。そしてそのローマも倒れると彼は言うのです。おごり高ぶって贅沢に暮らしているローマも同じように倒れるだろう。これは当時のヨハネの警告でありますが、私の民を彼女から離れ去れ、4節にそう書いてあります。一緒に滅びないように気をつけなさい。おそらく私たちはこの言葉を読むと現在の世界を考えずにおれないでしょう。これは現在生きている私たち人類に対する警告でもあります。世界の先進国といわれる国々はアメリカも日本もそうですが、このことに心を止めなければなりません。おごり高ぶる者はやがて倒れる。これは歴史の鉄則です。祈りましょう。主なる神よ、どうか私たちが主イエス・キリストに倣って本当に謙虚に生きることができますように、自らを低くして他者に仕えることができますように、おごり高ぶって倒されることのないように私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番を歌います。